中村雄介の一期一会。こんばんは、イラストレーター中村雄介です。
こんばんは、ラジオ関西アナウンサーの池田夏樹です。
3回ですね。
はい、となりまして、うん、だいぶ慣れられましたか。
慣れました。
お、
うん、もう完璧。
え、
うん、もうぴったり20分で終わる冷たいですよね、そう言ったらもう決めてるみたいな、
早々に切り上げるみたいな。
そんなことないですけどね。なっちゃんが誘導してくれてるだけなんですけどね
20分番組でね、
はい、
まあ、でもあっという間ですね。
あっという間です。だって僕講演会でいつも1時間半話したりとか、ツイキャスのラジオも2時間ぐらいですよ。
しかも一人でね、
一人で喋って、はい、一回講演会もっと長く話聞きたいって言われたもんだから、うん、じゃあ今日はお尻決めずにやってもいいですって学校から言われたところがあって、はい、でその時に7時間喋っちゃったんですよ。帰り終わんの10時とかになっちゃっててもうみんな本当にぐったり疲れてましたね。でもほっとかれたらそんぐらい喋っちゃう。
あ、もう先生、限度を知りましょう。
限度をします
。いやでも聞きたい人はね、うん、本当にもうたくさんたくさん聞きたいと思いますので、まあ、この番組では小分けにして毎週毎週お届けしていきますから ね
食べやすい形に切り分けてね。
その通り
ですよね。
そうですよ。もうロールケーキ丸かぶりもいいけれども、うん、やっぱり一切れ一切れね、うん、食べる方が食べやすいですから、
うんうん、
味わってください。はい、中村雄介の一期一会。この番組は大阪芸術大学グループがお送りします。中村雄介の一期一会第3回ということで、まあこれまでは中村先生の人生を生い立ちで中学高校、まあ、学生時代と追ってきました。
そうですね。まあこのラジオを純粋に聞かれてる方はイラストレーターとか、まあ、デザイナーっていう職業ってどんなんなんやろうっていうところがあるし、どういう子供時代を送ってきたらそういう風になるんだみたいな職業だと思うんですよね。まだまだ日本では、
はい、
一般的な職業ではないので、専門職なので。
ということは海外ではもう確立されてるんですか。
海外でもどうなんですかね。イラストレーターっていうとやっぱり人数は少ないかもしれないけど、デザイナーはもっと市民権得てると思いますね。
うん、
普通の仕事みたいな感じ。
あ、うん、じゃあそんな中でイラストレーターとして先生はお仕事をされていると。
そうですね、もう15年くらいですか ね、
はい、でも最初からこの中村雄介といえばという状況ではなかったわけですよね。やっぱり先生でも
なかったですね。全く売れないというか、で売れないというか誰にも絵見せてなかったですし、自分の描いた絵をまた賞に応募してもすごく全部落ちてましたね。
そう
ですか。なんでなんだろうと、うまいのになと。僕は結構自分の絵に関して客観的に見てるから、こう自惚れとかじゃなくって、いやこれ賞取ってるやつより技術点高いはずなのになんで僕が取れなかったんだろうとか、そういう感じで、ただ客観的に見てるからそこまでも傷つかないんですよね。なんか理由あんだろうなみたいな感じですね。
でその何か理由があるんだろうなの理由っていうのは見つかることってあったんですか。
ありましたね。ありました。で僕は大阪芸術大学に進学して、そこでデザインの勉強をして、その後まあデザイナーになるか漫画家になるか何になるかみたいな時に、まあ、とりあえずでも絵を描いていこうっていうのは決めてたんですよね。で毎日毎日絵を描いて、特に展覧会とかも開かずに、まあ、なんか賞があったら時々応募してまた落ちてみたいな感じで繰り返して、で食っていけないじゃないですか、
はい、
別に仕事じゃないので。だからアルバイトしてたんですよ。何のアルバイトしてたかっていうと、大学卒業してやっていたのが CD 屋さんのレジ打ちっていうかバイトですね、普通の、
はい、
うん、東大阪のね、今はないチェーン店なんですけど、ワルツ堂っていうところでずっとバイトしていて、で僕もう時間が守れないので、うん、いろんなバイトを面接に行ってはクビになる。要は面接に行かないんですよね。面接に15分とか遅れちゃうんですよ。今日もね15分遅れちゃいましたけど、とにかく15分は遅れるっていう感じになっちゃって、体内時計が
中村先生時間で、う
ん、何かただ仕事終わりも15分遅らしても別に怒りはしないっていうか、
はい、
15分ずつずれてるので時差があるだけなので、
はい、
でそれでまた今回も落ちるんだろうなと思ってたら、そこの CD ショップの店長さんは、まあ、遅れるのは良くないけれども君は面白いねって言って、なんか話す話が面白いって言って、だから撮るって言って言って、ただもう遅刻すんなよみたいなこと言って入れてもらったお店があって、 東大阪の布施にあったんですけれども、はい、で僕は当時天王寺に住んでて割と近鉄乗って近かったんですよね。でそこに行ってて、でお前はそのなんか A の職業を目指してプロを要は目指してるんだろうって言って、で実は僕もねって店長さんが、うん、もう当時60ちょうど差し掛かるぐらいの店長さんで、俺も昔あのジャズミュージシャンドラムやってたんだよってプロだったんだよって言って、今やめちゃったけどみたいなこと言ってて、でまた絵見せてくれよみたいなこと言って、だったら店長さんに見せたりしてたんですけれども、あいいね面白いねとか、あそうなんだなんか応募したとかなんかその話聞いてる中で、で店長さんは特に何も言わない教えて、まあ絵を描く人ではないですからね、うん、でそのある日に店長さんがレジのお金がガラッとこぼれちゃったんですよ、はい、小銭がブワーッと地面に、うん、で僕が慌ててほうきとちり取りを持ってきて、うん、で集めようとしたら、お前それ手で拾えって言ってきたんですよ、はい、で1円玉いっぱい落ちてるだろうって言って、めんどくさいかもしれないけどちょっと一回手で全部1枚1枚拾ってみろって言われて、なんかなのかなと思って拾って、うわめんどくせえと思って1円ばっかり落ちてたので、で拾い終わって、あ疲れたと思ったら、それがお金なんだよって言って、お前は今あのレジのバイトお客さん来てないからって何もしてなかったけれども、でも時給払ってるよなって言って、1円玉800枚集めるぐらいの仕事を自分で見つけていけって言われたんですよね。でその時に店長さんが、多分それが分かったら絵の仕事来ると思うよって言ってくれたんですよね。要は僕は人様からお金をいただこうと、それがお客さんなのかクライアントなのか分かんないんですけれども、そのお金の価値は分からないまま絵を描いていたって、だからその価値に見合った絵が描けていなかったというか、考え及んでなかったんだなと思って、その日から切り替わって、例えばじゃあ自分が絵でギャラ何円でもいいですよ、5000円でもいいし、3万でもいいし、10万でも50万でもいいですけれども、で例えば一番低い3000円とか5000円だとしたら、5000円分ちゃんとこの絵で働けているかっていうのを常に見返すようになったんですよね。でそのからあの仕事がどんどんどんどん来るようになって、でもバイトは続けてたんですけど、っていう感じの出会いがありましたね、アマチュア時代には。
それはでも大きな転機でしたね、
大きい転機でしたね、お金の重みを知るっていうか、本当の重みじゃないですか、
まさにっていうところ、まあ、確かに子供の頃から、はい、まあ、基本的に、まあ、保護者のお世話になってる、金銭的にね、お世話になって成長してっていう中で、はい、実感できることってなかなかないですよね。
なかなかないですね。実家にいてそのまま就職してっていう、ずっとなんていうかサラリー的な、なんか仕事してない日もお金もらえちゃうみたいなことが続いていたら、なかなか自分は自営業になりたかったのに気づけなかったっていうか、だから一回そういう経験をして本当に良かったなっていうのは思いましたね。割とうちも貧乏な方ではなくって、共働きでお父さんお母さん働いてたから裕福だったとは思うんですけれども、はい、でもまあ分かんなかったですね、やっぱりお金1円なんて落ちてても拾わないわみたいなことを思ってたぐらいだったけど、その日からもう絶対拾うようになりましたねやったーって得したー
って、ちゃんと届けてください、1円でもね
って思って警察に行くんです
ね、
はい、
そうですか。まあでもそれって、はい、イラストレーターってお仕事にも、うん、やっぱりお金って大きく関わってくると思うんですね、はい、でいわゆる画家さん、芸術家としてこう絵を生み出してる方と、はい、多分イラストレータークライアントさんがいて、それをこういいなって思ってくれるお客さんがいて、はいはい、っていうイラストレーターさんとまたちょっと違うかなっていうところがあって、はいはい、
違いますね、
なんかそういうところでの関わりっていうのが、
そうですね、まあ、芸術アートって言われているものって基本的に一点主義っていうか、まあ、原画が1枚しか存在、例えばゴッホのあのひまわりの絵はなんであんな高いんだって、要はあれ1枚しかないのと欲しい人がいっぱい、いるからオークション形式で高くなっているっていうことなんですよね、はい、コレクターの間で。でそういうものと違って、イラストレーションっていうのは基本的には広告媒体、例えば本の表紙とか CD ジャケットとかポスターであったりとか、このお菓子のパッケージであったりとか、複製されるものの顔として活躍するので、基本的に印刷なんですよね。でお金をもらうのは、そのアートはその買ったコレクターの人からもらうんだけれども、イラストの方は例えばこのチョコパイ 今ちょうど出てますけれども、
はい、第3弾がね先月発売になりました。
シンデレラの絵描いたのを僕は描かせていただいたんですけども、これはお客さんからじゃなくて、ロッテからいただくんですよね。うん、ロッテが描いてってお願いされて、描きます描きますって言ってっていう感じですかね。だから直接お客さんからお金をもらわない仕事なんですよね。
はい、でもそのお金で、先ほどお金の価値が分かって、うん、こうご自身の作品、まあ、作り方も変わったというところでいくと、はいはい、うん、でもこうどの作品にもやっぱりできるだけの力を注ぎたいっていう気持ちはありますよね。
あります。だからそこのところと、先行投資をしたいんですよ僕。恩を売っときたいんです
言葉を変えると。
そうです、そうです。言葉を悪くすると恩を売っときたい先行投資をしといたら、うん、末永くは愛してもらえるかなと正直に言うと
先生愛してそんな切ない
切ないね、愛してほしいっていう言葉ほど切ないもんないですね40のおっさんから出てくる。
でも確かにね、
仕事がね、
そのお金入ってくるお金によって作品のじゃあこう、もう手を抜いちゃうかっていうことはねないと思うんですよね。ないです、プロはね。
なぜなら、なぜ抜いちゃいけないかっていうと、例えば5000円の仕事でも5万円の仕事でも50万の仕事でも、大体見てる人数って一緒なんですよ。クライアントのそれは資本の違いなので、見てる人数一緒なんだったら、だったら同じだけ熱量をかけて書かないと損じゃないですか。5000円の仕事、例えば5000円だからって手抜くと、それが出た時に広告にはならないっていうか、他のクライアントが見て、あ、この人いいね、仕事頼んでみよう、もうちょっと高く出したら書いてくれるかなとかになっていかないじゃないですか。だからまあそういう戦略的な部分もあるのと、まあ、でも一番はやっぱり安い仕事だから手抜いてるなっていう仕事を見ると悲しくなるって感じですかね。僕それを学んだのがロッテのビックリマンシールっていうものだったんですけれども、はい、で安い商品当時30円だったし、30円でウエハースにシールがついてると、おまけでシールがついてる、でしかも子ども向けで、当時今もそうですけども、駄菓子のそんな安いので子ども向けの絵って本当に何て言ったらいいのかな、その辺の駄菓子屋のおっちゃんが描いたんじゃないかなってクオリティのものしかパッケージに書かれてなかったんですよね。それがビックリマン違ったんですよ。本当にプロの人が本気で大人向けみたいな感じのクオリティで描いてきたのを見て、すっごい嬉しい気持ちになったんですよね。
当時何歳くらいですか？
僕当時これはもう小学校低学年、小学校2、3年生の時ですかね。それをびっくりしたのは、で嬉しくなってっていうのがあったので、まあ、そういう意味でもですね、書いた方がいいなと思ってますね。
やっぱりそのビックリマンのステッカー欲しさにたくさん、ゆうすけ少年は、
そうです、
買ったと。
買いましたね。でもまあお小遣い決められていましたから、1週間に2個とか3個とかしか買えなかったですけど、しかも当時ビックリマンシール年間4億売れていて、金曜日に、僕のところは金曜日入荷日に買いに行かないと次の日にはもう買えないっていう状況だったので、やっぱ買えなかったですけどね。お金がある時でも買えないっていうか、
でもそのステッカー、そしてイラストの力ってものすごいですね。
そうですね。だってシールなんて原価、何円かかってるんだ、あんな 4.8×4.8 のシールだったら10円かかってないぐらいじゃないですかね、1枚あたりに換算すると。で4億枚印刷してるとすると、それが今だったら例えばマンダラケとか行ったら十何万で取引されるようなものに化けるっていうか、でもお金の価値ではなくって、要はね、原価の話だけではなくって、子供にとってはウエハースのおまけだから、要は0円のものなんですよね。
はい、おまけですもんね。
そうなんですよ。だからダイヤモンドみたいに高いからいいものだみたいな、シャネルだから高いからよかろうみたいなもんじゃなくって、安いものなんですよ。本来バカにされちゃうようなものなんだけども、子供たちがそれを当てて、それで切って、当時はビックリマン専用のホルダーがなかったので、みんなその前は切って集めてから、切手のねホルダーに全員入れていて、綺麗に傷がつかないようにって、ゼロ円のもんなのに宝石扱いしてたんですよ。それってなんか女の子がガラス玉集めるのと割と似てないですか？
わかります。
プラスチックの ビーズみたいな集めるのと、宝石を作れるんですよね、
はい、
紙で宝石が作れるってすごくないですか？
すごいことですよね。
すごいんですよ。だから僕もそういうなんかトリックというか、マジックというか、魔法っていうか、そういうものを大人になったらそれを使って人をドキドキさせてあげたいなっていうか、お金をかけずに、ドキドキする方法ってあるなっていうのを当時僕は本当にありがたく思ったので、
なんかすごい絵を 愛してらっしゃるんだなって
感じます。愛してますね。愛してるからこそ、だからまあ楽しいだけじゃないって感じですけどね。愛情を入り混じれてる感じですね。
そうですよ、愛と憎しみですよ。
そうですね、憎しみもありますね、
でもその中からやっぱり陽が生まれてくるっていうのはありますよね、陰陽のこう明るい方の、
そうですね、
明かりとか光とかっていうのはいろんなことがない混ぜになってやっぱり生まれてくるのかなって。
いやだからまあなるべくそういうところを出そうとしている、お見せするものなので、別にね、こういうラジオでも暗い話してもしょうがないっていうのも あるじゃないですか。だからそのたまった鬱憤っていうのが僕プライベートで全部ゲームに爆発していて、この絵から想像できないぐらい残虐なゲームしかしてないですからね。
本当ですか。
どんな15歳以上は買っちゃダメだよっていうゲームしか僕基本的に持ってないです。
本当ですか。
で、倫理的にやっちゃダメなことしかできないゲームしかやってないです。
はい、
そうです。
そうですか。
そうです。ほら優しいなんかゲームしてそうでしょこの絵から。なんか動物と戯れたりとか。
ほのぼのね。
いや全然違いますね。血まみれのゲームやってますね。
ちょっとそのこうなんか裏のね。闇の深さみたいなところ、
闇っていう か, なんかストレスですね単に。
それもじゃあな、明るく、
そうです、ね、
披露していくことにいたしましょうね、今夜もお送りしてまいりました中村雄介の一期一会、いかがでしたでしょうか、ね、いろいろと中村先生の深いところもね、どんどんどんどん掘り起こしていきますよ。
掘らなくていいってみんながね勘弁してくれって言うまで掘ってください。
わかりました。
視聴率 0% になるまで頑張りましょ う,
っていうか頑張りましょう。
限界を知ろうぜみんなで。
そうですね、一回そこまでいきましょう。
もう一回上がってこようとして、はい、
さあでもその中村先生の陽のですね、その光の部分が凝縮されましたイラスト、その中村先生デザインの大阪芸大オリジナルトートバッグ、
はい、
こちら番組のプレゼントとなっております。しかも中村先生のサインを入れまして、
はい、イラスト付きサイン書きますよ。
本当ですか、もうこれはレアですよ。毎週お一人にプレゼントです、は
い、だから月に4個ってことですね。
そうですね、はい、4個かもしくは5個しか出ないという貴重なものになってますので狙ってください、はい、メールは151A です。数字で151、アルファベット小文字で A、 これで151A アットマーク jocr.jp です。おところお名前ご連絡先お忘れなくお書きください。そしてメッセージもね書いていただけると嬉しいです、はい、またメッセージにつきましては公式のツイッターにハッシュタグアドレスと同じ151アルファベットの A をつけてつぶやいていただきますと番組で取り上げさせていただくこともあるかもしれません。
そうですね、
はい、またそして番組ねラジコのタイムフリーなどでも改めて聞いてみてくださいね、はい、それではまた来週です。お相手は
イラストレーターの中村雄介と
ラジオ関西アナウンサーの池田夏希でした。中村雄介の一期一会、この番組は大阪芸術大学グループがお送りしました。